さて今日月曜日第1月曜日となります。誤解されている認知症の話題を先生に紐解いていただきましょう。この時間のお話、先ほどもご紹介しました兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
週末に入ってきた嬉しいニュースというので新薬話題がありました。なかなか発音しにくいですね。レカネマブですかね。これについてちょっとご紹介ください。
はい、期待は大きいですね。
大きいですね。
アルツハイマー型認知症を治療できるんじゃないかっていう意味で、はい、その発見された薬です、アルツハイマー型認知症の原因として僕たちは昔からその脳内にたまる、ベータアミロイドタンパク、これが脳内に溜まってきて老人斑とか神経細胞に溜まったら神経原線維変化が起きて神経がやられてしまう、神経の数が減ってしまって認知症の症状が起きるっていうことが割と主流になってきたんです。要するに確実にこうとも言う今のところ言ってないんですけど、アミロイド仮説っていうのが主流になってきた、はい、このアミロイド仮説を、ベータアミロイドタンパクを脳内に溜めない薬を発見しようという、ここ10年20年やってきたんですけど、作る元を止めてみるとか、合成する とこを止めてみるとかやったら、他 の副作用が強かったんです。で薬としてやっていくのに副作用がある強いっていうことは最大の欠点だったんですけど ね、はい、ただ今回レカネマブ、なんか本当に言いにくいですね、はい、これはベータアミドロタンタル神経にひっついてしまっているものを少し取り除いてくれるんじゃないかなっていう薬が発見されて、アメリカの会社とエーダイさんですね、共同開発して、それが今回いろんなその MCI 初期の認知障害の方に使ったら進行を抑えてくれてるというデータが結構あって、副作用もそんなに見られないっていうことで、これはいける、はい、っていうことになって、日本でもそれを薬として承認して いけたらいいなっていうことを新聞は書いてるんですけど、
ね、そうなんですね。今まで、治療薬がないという状態がずっと来てますけど、はい、今まで処方されているお薬はもう一度ちなみにどういう状態、
僕らが今本当にアルツハイマー型認知症においてそのアリセプト・エンサンドネペジルっていう成分名なんですけど、この薬は、生活面を割と脳神経を刺激して、刺激してその生活を認知症の進行における症状を抑えてくる、明らかに効果は見られるっていうことで、世界的にこれも欧米なんかで使う方が早かったんですけど、派遣さんはエーザイの杉本さんという人ですかね。
日本の薬はい、会社ですね。そうなんですね。
AI ですね。はい、ほんでそれが全世界的にそのエンサンドネペジルを使えば症状は良くなるんじゃないかっていうのが分かってた。あとガランタミンとかいろんな薬も発見されたんです。はい、それを僕たちは使ってその症状の進行を抑えているっていう。
はい、進んでいくものを抑えている。
抑えている。
で今回のは。逆に
進んだアルツハイマー型認知症アミロイド仮説っていうところで、はい、アミロイドタンパクを取り除くことができるっていう薬ですよって言って、
平たい言葉で言うとお掃除してくれる、
はい、お掃除してくれるって、これは確実に良くなるんじゃないでしょうか。
そうなると
進行も抑えられるんじゃないかなっていうことも、かつ副作用は少ないと言われてますね。
今までもそういう、こういろんな原因のもとに効くものをあれこれとされたけど、結果承認されなかったのは副作用があるから、強い副作用があるからと。
そうですね、人間としてその、脳炎とか、
それはまた困りますね、
目が、はい、なんか 機能が落ちるとか、
はい、
もうそれは認知症を良くするよりも悪い副作用がたくさんそれについて回るっていうことで、はい、全部これは使えないって、薬としては使えないですよね、副作用が大きければ、はい、っていうので失敗してきてなかなか発展しなかったんですけど、これは今のところそういう大きな副作用っていうのはないであろうっていうことですね、で承認してほしい
そう、やはりそうですね担当してらっしゃる皆さんとしてはね、これはいつぐらいにも承認されそう
でしょう。いや多分ね、僕思うんですけどね、はい、確実にこれがあのベータアミロイドタンパクの沈着をちょっとずつ外していくっていうことが、あの証明できたら、あの承認しないといけないと思いますね。
あ、はい、
承認するであろうと思うんですけど、日本もね、
はい、
あと問題は高額。
あ、そうなんですね。
抗がん剤って今ものすごく高いものもありますね、
はい、
その保険適用 でもそれもある程度保険適用ちょっとでも安くしてあげようという形でありますね、
うん、
これの前の段階の、レカレン、まあ、じゃなくってっていうのは前どれぐらいかかるものですかって言われたら一時ね年間600万近くいりますって言ったんです。
一人当たり年間600万。あ、そうです。一人当たり。
この治療を、はい、していこうとしたら、まあ、2週間に1回か常駐してこの薬を入れていくわけですけどね。
1週間に一度で。
はい。入れていくわけですけどね。はい、だから年間にしたら、
すごいですね、
まあ、500万から600万はいりますよっていうのは分かってたんです。だからそれに近いものはいるかもわからない。これを保険適用として、国は、適用していかないといけないかなって思うんです。アルツハイマー型認知症が完全によく進行を抑えてよくなるっていうんであればね、
はい、
うーん、あと一個問題はちょっとはいやベータアミロイドタンパクはじゃあどれぐらいの時に、はい、
あ、そうですねいつ頃こう投与といいますか
注射すれば急にパーッといっぺんにするんじゃなくて徐々に脳内に沈着していくって、はい、だから今アルツハイマー僕らが診断するもっと10年ぐらい前に早く診断して早く使わないとそれは病気ですから早期発見早期治療だと思いますけど、はいはい、その段階で適用して使っていったら楽ですね、沈着が少なくなる、
はい、
じゃあ今予防的な薬に保険適用はっていうのはどう考えるかだけなんです。確実に効果あれば使ったらいいと思います、でも600万近く、まあ、抗がん剤に比べたら安いじゃないですかとかいろんな考えはありますけど、そんな中で効果があれば承認するんじゃないかなって僕なんかは思いますけど、ただそれでも承認したとしてもかなり高額だと思います、
つまり予防薬的に使うって言ったらかなり早いですよね、軽度の。
できたら早い方がいいですね、実際に効果を見る、
はい、逆にもうその今例えばすごく生活にも困ってらっしゃるっていう方にこの注射をしたとしても効果はあまり見られないということですか。
可能性はありますね。かなり進行したとこで、ちょっとでもこのベータアミロイドタンパクっていうのを除去したら、
はい、
じゃあどこまで戻りますかという話があります。
そうですね、
はい、ただ実際これ治験というか使った人は、軽度認知症が割と早いところである程度効果 27% ぐらい効果見られたわよって言ってるんです。これは難しいですね、その承認というところで、はい、それと今85歳以上に2人は1人
は
2人に1人はアルツハイマー型認知症というか認知症が発症するであろうって言われてますね、どう使っていくべきか、それは良くなるんだったら使ったらいいというのと、ちょっと遅れてるかもわからないなっていうのは、年齢的に起こる可能性は確実に、だからここで言われてるんです、
はい、
人間の脳は年齢が高くなればなるほどもうこのアミロイドベータタンパクっていうのは、確実に溜まってますよ、
はい、
ですね、
はい、なるほど、
溜まりにくい人もいるかもわからないですけど、 それをどうするかっていう問題は今後出てくるでしょうけど、効果が確実にあるっていうんだったら、ある程度抗がん剤じゃないですけど保険適用なんかも考えていかないといけないと思いますから、保険適用って言って、まあ、完璧に安くしていくことは難しいかもわからないですけど、するかもわからないですね。
やはり早い段階でというのがそこになんかつきそうですか。
もちろんそうですね。早い、だから病気ほとんどに言えることは、早い段階で治療できたら、それはリスクは少ないですし、効果も大きいであるということは確かなんです、
はい。これは使い続けなきゃダメなんですか、治療、この1年間600万という
。そうでしょうね。
いや、
だからこう使い始めることによって減っていくって言ってますから、はい、使い続けるんだと思いますね。でも実際、いや僕は認知症にはなりたくないから使い続けますっていう方はいらっしゃると思います。でも厚生省なんかは今レセプトを使ってる段階で言ってる、認知症になっても本当にある程度人間としてそんなに全くダメになるんじゃなくて、その人らしくその地域で、今厚生省がやったら住み慣れた地域でその人らしく生きていければこれはいいんじゃないでしょうか。だから周りがそれを理解してっていう形を進めてますね、以前からね。はい、どっちを選ぶか。いや俺はなりたくないっていうのであれば、そのベータアミロイドタンパクを取り除いていく薬、新薬として今、認められるかどうかあれですけど、それを使っていくっていうのも一つの方法、
選択肢がじゃあ増えたと思えばいいですか。
そ
うですね、
はい、その選択肢の中に、そのベータアミロイドタンパクを少なくするっていうことは、認知障害は進まないんじゃないかなっていうことも確かかなと思います。
ありがとうございました。またこの、お薬についていろいろと動きがありましたら、また折に触れて先生に、お話しいただきたいと思います。
保険適用を認めるとか、
本当ですね、はい、気になるところですね、はい、じゃあ一曲お送りして今日のちょっとご相談といいますかお話を伺ってまいります。
はい、
今日は10月3日で第1月曜日になります。兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生をお招きして、認知症の誤解されやすいお話をいつもいただいてます。前半では新薬気になりますレカネマブのお話を少しご紹介いただきました。では後半いつもの話題になりますが、いつも先生にね、こう誤解されているのでこういうことはそうじゃないですよとかっていろいろお伝えするんですが、ふっと今回、例えば認知症になったら何もかもわからなくなってご自身も自分が認知症だとは思わないんじゃないかっていう誤解があったりもするけれども、これをもしかしたら段階によって出てくるものなのかなって、だから段階をちょっとまた改めて先生にご紹介いただきたいんですけど。
そうですね、はい、認知症っていうのは、大きく段階を分けたら初期、中期、末期っていう段階があるじゃないですか。確かにその末期になったら本当に分からなくなってしまう、だったらそれはそれなりにそれも考え方にあります。じゃあ何が重症度っていうやつに一致してありますかって、割と一番一致しているかなって思う症状が、記憶とかっていうのは早くから進んでいきますね。記憶障害、物忘れっていうのはね、それから理解判断っていうのも割と分からなくなったら結構進んでいきますね、段階的に進んでるのがどうも見当識っていう脳の機能ですね、多くは僕らは診断するために、今日は何月何日ですかとか、お年はいくつですか、これを時間的な見当識障害っていいます。時間が分からなくなる、これがおそらく初期の認知症の持ってる症状じゃないかなと思います。
例えば今は午後3時過ぎてますっていうのが、もう全然それが
こういうのが難しくなってくるんです、生活の中でね、 で、まあ、一番難しいのは今日は何月何日なんでしょうっていう、
はい、
先生が診察受けたらいつも聞くから、それ人間にとって答えられないのは恥ずかしいから手に書いてきて、
あご本人書いてくれ
る答えてくれない、そんなことまでしなくて、はい、実際に日常生活に何月何日ですかっていうのは、はい、逆に言ったらそんなに支障をきたしてない、生活に支障をきたしてない部分もありますね。
そうですね、はい、
何月何日でもいいじゃないですか、元気に暮らしていたらって思いますけどね、
はい
はい、その辺が初期かなって僕らは診断してますね。
季節的なもの、春夏秋冬ぐらいは初期の段階では、
そうですね、検討式の中に季節というのは結構分かりますけどね、
大丈夫なんですか。
でもずれてしまいますね。
あ、はい
はい、それがちょっと一番初期の段階で、うん、検討式障害の中の時間的なもの、検討式って言ってます、うん、でこれが中期になったらどうなりますかって言ったら、次に起こってくるもの、場所的な検討式の障害を受ける、
はい、
場所的検討式って何ですか、要するに今いるとこがどこで、うん、いうことになりますね、それも、よく症状として出ることは湿気でしょうね。家で廊下で、先生困ってるんですよ、どうもトイレまで行かないんです、
うん、
どうしたんでしょうね。ベッドから起きてうろうろしている間に廊下でザーッと出てしまってるんです、うん、わざとですかねとかいろいろと考え、
ご家族
は要するにトイレの場所がわからなくなった。それっていや、でも先生昨日まで分かってました、昨日ちゃんとトイレ行くって言ってやってました、うん、でも突如この場所が分からなくなった、自分の家の中にあるトイレってどこだったっていうのが突然消えた場合がありますね、
うん、
でそれがずっと続いてしまう、
うん、
もっと言えばトイレに行ってくれたんですけど帰ってこないんです、
うん、
自分の部屋が分からなくなった、場所的なもんが危うくなったっていう時に、うん、そういう症状があってトイレに分からなくなってうろうろして外へ出たとか徘徊したとか、この症状がおそらく中期の症状なんじゃないかな、うん、トイレでトイレしなくなったとかね、
うん、
その場所が分からなくなったっていう結果起きた症状、
うん、
この症状の中にこれはやっぱり認知症も中期の症状を発症してますよっていう、うん、
はい、
でも初期から中期に発展していくのにだいぶ時間はかかるのは本当なんです。
どのぐらいの時間ですか。
僕らは認知症だけで言えば、はい、10年かそこらはかかるんですよ。
結構長いですね。
結構長いんです。
そうですね、
でも皆さんはいや違いますよ先生、一時もう全くわからなくなったことがありますよって、
はい、
あれは意識、自分が何をしているか、いつどこで何をしているかっていうのがぼーっと消えたときは、
うん、
この最後の検討式、人の検討式も一緒に出てきますよ、
うん、はいはい、
時間はわからない、場所はわからない、はい、前にいる人が誰かわからないって時々見ます、
はいはい、
それどんな時ですかって言ったら、あの入院した時です。
あ、入院した時、はい、父の場合がそうですね、
はい、そうですね、入院するっていうことは環境をガラッと変えるからすごい不安があって、はいはい、不安とともに自分っていうものを見失ってしまう、検討式が全て崩れてしまう、はい、あれすごく入院したために認知症が進んだんですって言って訴えてきられます、はいはいはい、先生これどうしたらいいですかって、はい、家に帰ったら見事に戻ります。割と意識障害は安心するから全部も、はい、元へ戻ります。だからこれは認知症じゃないんです。認知症っていうものの中 の、ややこしいですね、検討式障害なんとかが出たというのは意識障害が入ったんです、はい、意識障害は必ず戻ってきます、はい、時間を持って
一時的に入ってきた、
一時的に、はい、一時的に意識障害が入りますよ、はい、これと認知症を一緒に見間違えないようにしないといけない。だから最終的に人末期っていうのはずっと毎日介護している人に、よく言うんですけど、朝起きてきていつもいつもお世話になってますね、本当に迷惑ばっかりかけてましてとか、えとか言う、どなた様でしたかいねとか、これが人の検討式を失ったって だから場所が分からなくなって、この人が分からなくなって、やっぱり10年以上はかかるもんですよ。
ここもまた10年ぐらいで、
はい、すなわち初期中期末期っていう時に、はい、認知症最初に今日が何月何日か分からなくなった状態から、うんはい、一緒に介護している人が分からなくなるのに20年もっとかかるんじゃないかな、
はい、
それを一番最初の薬は遅らしてきてきましたよ、
はい、
症状を、
はい、
だからこれを使って僕たちはなるべく長くその進行を抑えるというところで、はい、今のアリセプトとかガナタミンとか効果あったんですよ、あるんですよっていう形で見ています、
はい、
ただその鑑別の中に今途中で言った意識障害っていうのは家族を混乱させてるかも
わからない、はい
はい、でもそれは確実に治りますよっていうところがあります、
はい、
だから全体を見るときに本当に認知症だけでその何もかもわからなくなる可能性は20年か30年かかりますよ、
はい、
今年齢的に起こる認知症は80ぐらいがやっぱり一番最初ですね、
はい、
プラス30になって110ですよ、
はい、
人間の生きれる生命的な限界に近いですから、いやそう考えたら、ね、その今ある薬を使っていったら問題ないじゃないですか、
はい、
っていう考えで、だからあの厚生労働者言ってるのは、うん、もう本当に問題行動をさえ起こさなければ、うん、その人らしくその地域で、はい、住み慣れた地域であのみんなで見守っていければ、うん、認知症なんて怖くないですよ、うん、っていうことを言ってるのは確かです、はいはい、
そうですね。
だから割と検討式、時間検討式、場所検討式、人検討式と、はい言って進んでいくのをゆっくりみんなで見ていく、大変なことなんですけどね、
うん、
見ていってあげれば認知症をそんなに恐れることはないですよって僕らは言うんですけど、うん、誰でもそうはなりたくない現状ですけどね、
うん
はい、
だからそれだけのこう段階がそういう20年ぐらいのスパンをかけて、はい、ゆっくりゆっくり進んでいくってことがこう理解されれば、
そうですね、
うん、
あのうまく対応したら本当に20年か30年で進んでいくもんですよ、
はい、
デイサービスを使うとか、その人らしい、はい、あの記憶も全く、記憶障害っていうのも全く消えるわけないです。皆さんやりますね、うん、この人記憶が悪いと言いますけど、昔のことはもう本当に細かい、あそこに誰がいて、
うん、
あのこう言って話したって言って細かいところまで覚えてるんです、
うん、
だから長期の記憶っていうのはもうこの人の存在とともにずっと残ってますよ、うん、ただ昨日何したとか短期1週間前何したとか、うん、その短期だけが壊れてますよ、
うん、
そこは目をつぶるっていうかあまり関係ない、うん、この人っていうものは昔からあの学校の先生としてやってた自分っていうのはきっちり持ってやっていきはりますから、それを守ってあげればそんなに認知症が怖いものではないですよって僕らは説明するんですけど、プラスその環境を変えるとか感情的に怒らすとかいうのもあの進行暴力的になったりすることがありますから、それは避けた方がいい、
うんうん、でもよく先生がここでおっしゃってるそのベースにあるのはご本人が不安だからというところがありますから、はい、そこをみんながフォローできるようにあの環境でフォローできるというところですね。
不安っていうものは、はい、強い不安は意識障害を起こしますよっていうことも覚えてた方がいいです、
ね、そうですね。今日は残念ながらちょっとお時間になってしまいました。また来月もこのお話をいろいろと伺っていきたいと思います、はい、いつもありがとうございます。お世話になりました、
はい、
お話を伺いましたのは兵庫県丹波認知症歯科医療センターのセンター長福井達彦先生でした。また来月もお願いいたします。
よろしくお願いいたします。